森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中。元気な毎日を過ごすため、体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。番組のご案内は水井美沙です。それでは今日も神尾先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、
はい、
家庭菜園のお話をしたいと思うんですが。
ああ、そうなんですね。
今年久しぶりにミニトマトとサニーレタスをプランターですけどね、我が家は、でも野菜がとにかく昨年すごく高騰したじゃないですか。
そうですね。
でもちろん今徐々に下がってきてはいるけれど、自分の家で採れた方が安いし新鮮で、手作り美味しいかなと思って苗を買ってきて植えましたら、すくすくと育っていて、楽しみです。
トマトとかって水分量って難しいんじゃないですか。
私意外とほったらかしかもしれないけど。
あまり水あげすぎると良くないって話も聞いたりとか。
そうなんですね。
実はうちも診療所のところに花壇があるんですけど、いつもお花だけじゃなくて野菜も奥の方で植えてるんですよ。
そうでしたか。
そうで、去年はさつまいもとかも植えてみたんですけど、まあさすがに花壇なんであんまり収穫的にはなんか残念な感じだったんですが、毎年枝豆を植えたりとか、あとはピーマンとかもやって、ナスとかもやったりしてて、職員の人がね、植えてくれてですね、今年も枝豆はもう植えました。
袋の中に豆が2つとか3つとか入ってできるんですか。
できます、できます。まあやっぱし売ってるみたいに豆が分厚いっていう感じじゃないですけども、それでも味はしっかりあって毎年収穫しております、
なんか収穫するって喜びがありますよね。
そうですよね。ちょっと育ってね、実ができてきたりとかするのを見てるのもいいですよね。
本当にそう思う。小さいお子さんなんかでお野菜嫌いの子がいるご家庭だったら、ちょっと家庭菜園でもやると、こう出来上がってくる様子を見てると、ちょっと食べてみようかなって。
そうですよね。そうなったり、実は植えてるとですね、お花を植えてるよりもですね、患者さんの食いつきがいいんですよ。
やっぱ食べるものか。
そうなんですよ。やっぱ農家を経験されたりとか、自分で、ね、やられてる方とか、結構ね、家庭菜園やられてる方とかいらっしゃるので、いろいろと出来具合とか、こうした方がいいとか、
アドバイス、
いただいたりとか。逆にお花よりも、いいそういった話が多いです。
まあコミュニケーションのルーツにも野菜は活躍しているということですね。
はい、
これまあ余談だったんですけど、今日はどんなお話になりますか。
今日はですね、マシンのお話、はしかですね、のお話をしたいと思います。と、いうのはですね、ここ最近ちょっと増えててですね、茨城県もですね、その4月の中旬から5月の上旬にかけて、流行ったんですよ。でやはりコロナを明けてですね、やっぱしマシンの数って増えてるんです。海外に行ったりとかしてもらってきたりとかすることもありますし、茨城県内も実は去年から2020年から2024年にかけてですね、1人ぐらいしかいなかったんですよ、県内発生が。全然少なかったんですけども、今年になって5月上旬の時点で19人も出てしまったっていう感じですね。まあ、全国的にもですね、やっぱりコロナ禍っていうのもあって一回ガクッて下がったんですけども、やはりここ最近少しずつ増えてきてるっていうのが現状です。
実際に、マシンっていうのは、はしかはどのような症状があるんですか。
マシンの話していくとですね、これはウイルスになります。マシンウイルスっていうのが感染の原因になるんですけども、これってまあよく風邪ひいたりとかすると飛沫感染とか接触感染っていうじゃないですか、まあそれもあるんですが、それプラス空気感染っていうのがあるんですよ。空気に浮遊して移っていく、なので感染力は強いんです。 近くにいるだけでも映る可能性がありますよっていうものなんですね。
じゃあそばにそういう人がいたら防ぎようがないですね。
前は飛沫って言ってね、唾、が飛ぶ距離離れてれば大丈夫だよっていうのもありましたけども、空気感染の場合はより範囲が広くなりますので、感染力が強いと言われてます。で、大体潜伏期間っていうのは10日から12日なんですよ、まあ、ちょっと長いですよね、あの長いと20日ぐらいになっちゃう人もいるみたいなんですが、なんで気づきにくいんですよね、で、あとは発症初期は基本的には咳、鼻水がベースにありますので、風邪と間違えやすい。あと熱 ね、 38度台の熱、まあ、ちょっと違う部分は、目の結膜ってところの充血があったりとか、メアニが出たりとかするんですね。それがだいたい2から4日ぐらい続きます、38度台の熱っていうのも含めて、まあ、カタルキっていうんですけども、で、その後ですね、39度の熱とともに発疹ですねが出てくるっていうんですね。なんで発疹ができた時にあれこれはちょっと違うなというふうに気づく方もいるかもしれない。
あ、そっか、
医療的にもあの最初の時はやっぱ気づきにくい、あのいろいろと例えば海外に渡航歴あったりとか、どういう人と接触したとか、それを詳しく調べないと、最初の時点で見極めるのは非常に難しいです、
そうですよね、風邪かなと思っちゃうけど。
そうなんですよ。で、大体発症から10日前後ぐらいでだんだん落ち着いてくるって形になるんですが、感染力というのは結構強いので、大体発症する前日から解熱したあと3日間ぐらいはウイルスを結構放出しているので、感染する可能性は非常に高い時期になります。
長いですね。
長いんです。なので結構うつると周りに広まりやすくなってしまうというのが現状ですね。で、一応これはかなり日本の感染対策としては厳しく管理されているものなので、どこで何をしてましたかとか詳しく調べて、その感染源をどんどん断っていくというのが重要になってきます。
そう、
接触した人をどんどん探していくというのが大切になってくるんですね。で、学校保健安全法上ですね、一応マシンにかかると出席停止になります。
ああ、そうでしょうね。
まあ、大体解熱した後3日までは学校行けないですね、まあ、職場的にも同じになると思います。で、まあ、これだけ聞くと、まあ、なんか発疹が出て熱が出てだけで済むから風邪とあんま変わんないんじゃないかな、まあ、感染力が強いけどっていうイメージと思われるんですけども、問題点があってですね、やっぱ合併症というのがあって、まあ、例えば肺炎だったり中耳炎だったり、クループ症候群とか心筋炎、脳炎、あと亜急性硬化性前脳炎というのがあるんですけども、例えば妊娠中にマシになると流産や早産の恐れがあるので、結構その妊娠の時にワクチン抗体価確認したりとかしますよね。
はい、しますね。
それで見るっていうのもありますし、まあ、マシン自体の致死率っていうのは大体 0.2% って言われてるんですよ。ですが、一応肺炎と脳炎というのを起こすとですね、まあ、一応死因の原因になっているので、死亡する確率っていうのが出てくるってことなんですね。まあ、大体肺炎が死因の 60% マシンので肺炎を起こして死んじゃった中で 60% の人は肺炎でしたよってことになります。致死率的にはすごく低いことは低いんですけども、やはり命に関わる病気になる可能性がありますよってことになります。
集団感染とかしたら大変なことになりますね。
そうですよね。やっぱ免疫の低い方の方がリスクが高くなることになりますしね。で、特効薬っていうのはないんですよ。
あ、そうなんだ。
基本は対症療法になります。熱が出たら熱を下がすとか、咳が出た咳止め飲んで咳を落ち着かせるとか、そういった形になります。
そっか、
なのでかからないってことが重要になります。
重要ですよね。小さい時に、確か予防接種があったような気がしますが、
そうですね、基本的にマシに対して備えることとすれば予防接種になります。小児の時期にですね、だいたい定期予防接種っていうのがあって、1歳の時と、あとは小学校に入る1年前からですね、の2回接種を普通の方はされてるとは思いますが、これ強制じゃないので、受けてない方も世の中にはいらっしゃるかもしれません。あとは受けてらしてもですね、やはり抗体っていうのがずっと持続している方もいれば、 落ちてしまう方もいらっしゃるんですね、うんうんうん、だから十分に足りなければやはり感染する可能性は出てきます。
そうですよね、はい、1歳に打って6歳に打って、
うんうん、そうですね、ではい、
その後もう40代50代60代ってなってくると、もう抗体がないでしょって思っちゃうけど、
そうですよね、まあ、よく言われてるのは50代以上の方っていうのは、まあ、昔マシンが結構流行ってたりとかしてましたので、はい、自然に抗体を持ってる方も中にはいらっしゃった
りとか、かかってね、
はい、まあ、もし抗体がなければ、はい、やはり予防接種することはお勧めはしますね。
抗体はまあ調べることもできるんですね。
できます、はい、抗体調べることはできます、はい、
それは血液検査とかですか。
そうですね、採血で調べることはできますが、一応自費にはなってしまいますかね、はい、
そうですね、
はい、で現状ですね、はい、今ワクチンというのが足りてないんですよ実は。
あ、はい、そうですか、
はい、ここ最近ちょっとワクチンの供給が足りてないっていうのがあってですね、うん、みんながみんなすぐ打てるっていうわけではなさそうです。うん、まあ、小児の方優先ですよね、定期接種があるので、そちらの方は優先になってしまってます。
はい、
で大人の方が打てるとは限らないっていうのは実情です。
そういう状況ですか。
はい、すぐ打てるとは限らないんですね。
では茨城県内で5月半ばぐらいで19人ぐらいいたっていうことですけど、うん、はい、それがもう広がらないようにね。
そうですね、
してもらわないと、
はい、一応なんかそこで一応パタッと丸め込めたって言い方もおかしいかもしれないですけど、うんうんうん、囲うことができたので広がらずには済んだみたいですが、はい、ただまあこのインバウンドの世界ですの で、
そうです、
ね、この世の中になりましたんで、はい、海外からの旅行の方とかが持ってきたりする可能性もありますし、感染する可能性というのはいつでもあるかなとは思います。
ぜひ皆さん症状をね、今日詳しく教えていただいたので覚えておいていただきたいと思います。そうです
ね、でもし気になる方はね、うん、病院行ってとかクリニック行っていただいて抗体検査してみて、うんうん、で抗体が持ってれば、はい、ワクチン接種する必要はありません。
そうですね、
はい、
分かりました、うん、それ以外にもね、最近百日咳だったりとか、何だったかな、
音病とかですね、
音病とか、ね、テレビでも聞いていますので、はい、いつ何がどこで発生するかわからないというところもありますので、
うん、そうですね、
手洗いうがい引き続き、
まずはね、はい、感染対策は
そうですね、
はい、やっていただくのが一番いいと思いますので。
わかりました。今日はマシン、はしかについてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週。
森の診察室、このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。